みたいな感じではなく、ちゃんと番組としてやってる毎日大喜利っていう。あ、
毎日大喜利。好きです。
やっぱりいいやろ。
好き。
だよねー。ねえじゃねえよ。なんなんだよ、この二人。ねえ、
嬉しい。なんか、お友達ができたかもしれない。
ちょっと待って、また、ちょっと待って、
今までの話ちょっとわかんなかったよね。
出た、学校のやつ。
私の話わかんなかったかも。
ちなみに、それは僕たちが友達じゃないってことですか？
違う。
ひでえ。はい、始まりました、ホラボド。今回は初めての企画でございます。お笑いについて語ろう。よいしょ、
よ
いしょ、
よいしょ。
なんと今回はですね、お笑いについて、懐かしのお笑い番組から今大好きな芸人さんたち、様々あると思いますけれども、それをですね、お笑い大好きなメンバーで語っていこうということでございます。
大丈夫ですか？ホラボードはボードゲームとホラーとお笑いの番組です、はい。
あ、まあそうですね。そう言っていらっしゃいます。あなたはどなたですか？
はい、イカとりのりとケイのいかがわしラジオ、そして夜のまだ飯食堂から来ましたりのりです。
はい、そしてさらにいつものメンバーでございます。
はい、イカ保存委員会、つぶたです。
今回はよろしくお願いします。
お願いいたします。
そして、同じ企業からやってきました。
はい、松田かぐです。なんか突然お誘いいただきまして、ありがとうございます。
いや、もうなんかあれですよ。ちょっとなんか幸せオーラ漂う、喋り方も変わってきました？
そんなことないと思いますけど。
いやいやいや、おかしいなぁ。なんか3、4年前もっとふわふわふわふわしてワンパクって言ってもなんか右手上がりきってない感じでしたけどね。
そんな元気なかったですか？今はこんだけ上がります。
あ、すごい！
天候。
え、真上やん。天空剣ぐらい貫いてますよ。
空剣、はい。
すごいな。
続けさせてもらってます。
いやー、楽しみですね、はい。どんなことを話してもらえるのか。
ワクワクです。ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。そして、ジェリージェリーカフェからはこの方。
はい、みどりです。お願いします。
あー、みどりさん。もう、みどりさんとこの回を撮りたくてですね。
うん、うん。
それでスタートしたんですよ。この企画。
なんでかもよくわかんないんですけど。
いや、みどりさん、はい、しょっちゅうお笑いについて語ってて。
はい。お笑い好きですけど。
お笑い好きすぎてちょっと怖いくらいですけど。
そんなことないと思うけどな。どうですか？どんなイメージあります？
はい、もうお笑いについてちょっと語っただけで、はぁ、どれくらいの知識で言ってるんですかって言ってくるタイプの。
何の、どんな回になるんだろうって怖がりながら来ました。
いや、楽しみでございます。
お願いします。
はい、では最後はこの方です。
はい、いろんなところに所属しすぎてもはやなんだか分からなくなってきた、カブラギ P です。
おっ、カブラギくんは今は S ガヤでしたっけ？
今は S ガヤ、
秋葉原の S ガヤでね、働いているはずですけど。
はずです。
いや、どうなってるでしょうね。まあ、おそらく、配信の頃には上等カレーで働いてるでしょうね。
近くにある、
家サブの1階の、家サブ1階の上等カレーできっと働いてるでしょうね。はい。
はい。
なんか、お笑いね、いろいろと昔から見ていたということで、年代もほぼ一緒なので、私と。懐かしの話なんかもできたらなと思っております。
はい。
はい、という、この6名でお送りします。今回のホラボードはもうマジ、献立がないというか。
そうなの？
今回なんかアジェンダみたいなのなかった。
あ、でも一応ね、自分なりの脳内献立の通りに進めていけたらなと思います。
はい。
はい。はい、まあ、皆さんまずね、お笑い大好きでしょ？
大好き。
私とりにょりさんと、すぶたさん、かぐさんはですね、まあ関西人として、小さい頃から、もうお笑いで生きてきてますから。
吉本新喜劇ですか？
いや、吉本新喜劇ね、週に3回か4回ぐらい見てましたよ、私。
すごい。
やってましたよ。やってるでしょ。サザエさんは2回で。新喜劇も、はい。サザエさんは2回ですよ。
何それ。
ちょっとジェネレーションギャップ出てますね。ジェネギャですね。
2回やるんですか？
そうですよ。火曜日と日曜日
やってました。火曜日にやってたんだ。
あ、そっか。窓を開けたらルルンルンって知らないですね。
そっちね。
そういったね、風に、まあ、1週間の中でもですね、新喜劇何回か放送されて、さらにビデオに撮ってまで見てたんで。まあ、そうやって育ってきた関西人である私たちからしたらですね、もうお笑いは一回も全くくり、どんなものも全部一旦お笑いとしましょう。コラボどもお笑いのジャンルとしてカウントできるという定義で、リスナーの皆さんは聞いてください。
めっちゃ広い。広
い。いや、そうしないと、リスナーの厳しい方が、うわ、偉そうに語って腹立つわ、みたいな人もいるかもしれないから、熱心な人いるから。はい、からそこら辺はちょっと甘く見ていただきたいなと思いますが、 じゃあ皆さんですね、最近見てるお笑い番組についてまず語りたい。最近のところで見てるで言ったら、ちょっと私が録画してまで見てるもの言っていいですか？
お、録画。
相席食堂と、
ああ、
うん。ネタパレと、
はいはいはい。
あとまあトーク番組になりますか？アメトーク。それから水曜のダウンタウン。
はい。
まあここら辺ですかね。でも、すぶったくんは何を見てました？
あ、今ってこと？あ、俺まずテレビをまず全然見
ない。出た。え、ちょっと待って、テレビあんま見ない人何人います？この中で。
テレビもほんまに。
TVer の配信で見ます。
あ、まあまあ、TVer はね、
一緒です。
TVer はもうほぼほぼテレビですよ。
そうですね。
あ、じゃあ、すぶったくんだけです
ぜ。まあ、朝の NHK とかしか見んくて。あんまり好きじゃない理由としては、俺もそんなにガチャガチャしたバラエティがそんな好きじゃないのよ。
例えば？
例えば俺、別にアメトークは好きな回を見るけど。
そうなんや。テーマとかね。うん、次第では見るよと。
なんかバラエティで、なんか一つのコーナーがあって、みんながわちゃわちゃってするのが、別になんか、昔は見てたけど、なんか、おっさんになってくると、落ち着いた話術を見たくなってきて。
ああ、わかるよ。だからその点はね、私も同調してますよ。だから、完成度っていうのを測っちゃう、みたいな。
だから、あと俺、もともと深夜ラジオを聞いてたから、芸人さん。じっくりこの話を聞きたいというか、その芸人さんとか。
はいはいはい。
だから、やっぱり YouTube とかでチャンネル持ってる人とか、あとはまあ YouTube って勝手に昔のね、ライブとかが流れてくるから、そういうのを見たりしてるかな。最近よう見とんは、まあサマーズチャンネル、サマーズはもともと好きだったから、サマーズ。
ああ、なるほどね。
私も好きです、サマーズチャンネル。
あとはやっぱこう男性ブランコ好きやから。
ああ、男性ブランコ、いいですね。
いいですね、男性ブランコ。
あとあの、又吉さんがやってる、これお笑い、最近もうほんま又吉さん、小説書いて、なんか芸人と、
そうやな、
文化人みたいな。
もうそうね。
やけど、話やっぱ面白い
ん。面白いですよね、私も見てます。
うん、うん。渦はやっぱめちゃめちゃ
楽しい。
渦面白いん
ですよ。おー、みんな YouTube 見てんな。
お笑いというか、でも面白いですよね。
ちょっと笑いも挟みつつ、うん、なんか生き方とか。
わかる。
ああ、でもなんかあれですね、2000年世代のお笑い芸人が好きなんですか？
あ、まあ、でも結局若い時に見てて、なんかその延長でっていうのはあるかもしれんか
な。なるほど。ちょっと芸人この人が好きみたいな話に入ってきたんで、そっちも語ろうかなと思うんですけど、うん、この芸人さん特に好きって、緑さんどうですか？
私はウエストランドがすごい。
いや、そう、めちゃめちゃウエストランド好きでさ。
はい、ウエストランド。
下手したら、はい、ボードゲームと同じ回数ぐらいツイートしてますよね、ウエストランドのこと。
ほんと好き。もう私、アカウントが1個しかないので、はい、もうあの SNS、あれでしか言う場所がなくて、ちょっと、ボードゲーム好きな人には申し訳ないんですけど。
愛が溢れてますよ。
ウエストランド大好きで。
どこら辺が好きなんですか？
まず、ウエストランドのお笑いって、うん、結構こう、社会風刺のお笑いみたいなところが結構好きで、
うんうんうん、
それって、まあ、例えば、ビートたけしとか、うん、まあ、爆笑問題とか、
あ、なるほどね。はい、
そういう、今の時事ネタで笑いが取れる。けど、個人を抽象したり、ただの悪口じゃない。
うん、
なんかみんな、思い当たるところがあるから笑っちゃうっていう感じのネタがすごくよくできてて、
あ、マジですか？
例えば、M1 で優勝した時のネタも、YouTuber 捕まり始めているとか言っても、頭の中で、あ、確かにあの人とか思いついちゃう。
ああ、そういうことか。はいはいはい。
世界の現象としてあるから、笑っちゃった方がもう、同罪みたいな。
ああ、なるほどね。同調。ある種の同調圧力ネタなんだ、あれ。
思うところがあるから、審査員も笑っちゃってるから、もう皆さん分かってますよね、みたいなお笑いができる。
そうですね。
感じなんですよね。で、あれが、例えば、何々チャンネルの何々捕まったな。で笑いを取ろうとすると悪口とか抽象になっちゃうと思うんですけど、
本当だわ。
昔の風刺画みたいな感じで、うん、ただの皮肉じゃなくて笑いを入れてそれをぶつけるみたいな。だけど結局なんか井口さんが小物感があるから、
うん、
なんか怖くない、
うんうんうんうん、
なんかちっちゃい犬が吠えてるぐらいな感じになるのがよくできてる、
うん、
あ、確かにね、見た目もだからあれで例えばイケメン系のね、
そうイケメンで背が高いとか
そうだったらちょっとひがみも入っちゃって叩きやすいけど、うん、そうじゃないからより面白くなってるっていう、
お前がいいんかっていうのがまた面白く、
確かに
衣装もこだわりがありますよね、毎回お シャレで。
そうです。それもそう、やっぱ。
いいんだと思います、見た目が。
そうなんですよ。うん、それがやっぱアマチュアとの差が出る場所って、井口さんも言ってたんですけど、うん、結構爆笑問題の田中さんと体型が似てて、うん、下がりでもらったりすることもあったりとか、で、あともう一個はその好きなところがあって、
うん、
ウエストランド井口さんって、ファンをちゃんと教育できる人なんですよ。
う
ん、
だから、例えばウエストランド井口さんが炎上してたとして、
うん、
他の人が第三者を悪く言うのを止めるタイプなんですよ。
ああ。
だから、例えばさやかとウエストランド優勝、こっちがさやかだっただろう。はいはい、そうがなったとしても、さやかを悪く言うファンは怒るんですよ。
なるほどね。
良くも悪くもファンを、お前らは僕より下だってちゃんとやってて。
はいはいはい。
そこで、お前らが悪い行いをすると僕の印象が悪くなるんだから。
なんか、牛島いい肉みたいやら。牛島いい肉も同じことあったけど。
で、ウエストランドのラジオ、ブチラジっていうラジオがすごい好きで、昔から YouTube でやってるラジオなんですけど、もう本当にポッドキャストとか流行る前からずっとやってる。
ずっと好きなんや、じゃあ、本当に。
ブチラジってやつがあるんですけど、うん、そこで、普通、リスナーを、の名前がついたやつじゃないですか。ファンの保証というか。
は
あ、それが、ソルジャーっていう名前なんです。
ソルジャー
ソルジャーは、
ソルジャー。
井口さんにいっぱい罵られても何度でも立ち上がるリスナーっていうことで、
ソルジャー。緑さんはソルジャーなの？
私はソルジャー
です。緑さんソルジャーなの？
罵られたいみたいな、井口さん。
じゃあもう、よりどりソルジャー緑やん。
そうです。
そうです。
で、とか、なんか、井口さんが悪く言われたりしても、心配しなくていい。僕は楽しくやってるから、そこで一喜一憂しないでくださいとか。
ああ、そうなんや。
僕を悪く言う第三者をまた悪く言わないでくださいとか。
うん、
そういうのをはっきり、ラジオとか、YouTube とかで言うタイプなので。
へー、知らんかった。てか、多分ほとんどの人が知らないと思う。ウエストランド井口って、どっちかさ、そういうの見せないようなネタとか、他の芸人さんいじるときも、なんかちょっと有吉っぽい方向で、
うんうん、
結局、あんたなんとかじゃんみたいな、こう言っちゃうみたいな、完全にそっちに振り切ってるのかと思ったら、ケアもちゃんとしてると。
そうなんです。
まあ、さすがソルジャーは見てますね
で、まあ、あと、二月に一遍タイタンシネマライブっていうのがあるんですけど、はい、それで、まあ、爆笑問題とか、テレビではできない時事ネタが、
うん、
もうあるので、ぜひそれを、見て。
いやいや、無理。むずいな。
はい、やってない件はあるので。
あ、まあそうね。
なんですけど、はい。
ええー、いや、ほんと好きね。
はい。
ここまでとは思ってなかった。はあ、なるほどな。ちょっと自分悔しいぐらいですね。そんだけ愛してるコンビ、今はいないもんな。なん
か私が悪い行いをすると、井口さんの名前に。なんかいけないと思って。
耐えられてるな。
何言い出した
ん？いやいやいや、ファンの鏡の。
そうですか。ちょっと怖くなってきましたね。はあ、はい。最近の中だったりにょりさんどうですか？
最近は、面白そうを年末に見たんですけど、
はい。
ここで一番面白かった19人っていうコンビが、う
ん、19人ね。
好きですね。
19人ね。
はい、そのゆっちゃん
っていう。本さん的にどうなんですか、その完成されたと。
19人って。いや、もう多分もうこの時点でね、リスナーも多分おらんな、これ。
結構マニアックやな。
だいぶ入ってきた。19人はもう賛否完全に分かれるんじゃないかな。どうだろう。まあでも一応あれですよ、M1 でもね、敗者決勝のとこまでも行ってましたし。うん、
4月まで行きましたね。
うん、だし、まあもしかしたら配信の頃にはね、賞レース優勝するとかそういうとこまで行ってるかもしれないですけど、いや、19人ね、私もまあ3つか4つぐらいネタ見たんですけど。
はい。いや、とにかく、なんか変なやつが
止まった。見たんですけど。
見たんですけど。いやいや、面白いっていう気持ちもわかるし、うん、ああいうタイプ笑えないっていう気持ち、あ、すぐたくわからんから。
そうですよね。
本当になんか、なんだろう、わーって常に言ってるゆっちゃんの方ですよね。
うんうんうん、
あの、女性の方、そう、男女のコンビでね。はい、で、一人が、あ、なんだろう、なんだろう、なんだろう、つって、まあ、ブンブンのゆりさんみたいな感じで喋るんですけど。
ほんまや、もみさん、ゆりさん好きじゃないですか。
ゆりさんは、いやいや、ゆりさん を完成品として見てないのよ。発展途上として見てたから、いけたけど。
ああいうタイプだと思う。
やっぱ完成品として19人をネタとして見ると、ね、やっぱそっちのちょっとその、クラスに一人はいた、いじめられてる系女子っぽいネタは、なんかね、やっぱ自分の世代は特にああいうこう、いじめられてたから、それがヒットしてね、笑えないんですよ。いや、でもネタの完成度はめちゃめちゃ高いなって思いましたよ、りんよりさんが。特に送ってきてくれた。
松永っていう男性の方がネタ書いてるんですよ。
そうそうそう。
ああ、
そう
なんだ。ツッコミがね。まあ、しかもツッコミもツッコミでね、正当にツッコんでるんじゃなくて、何回かこう乗ってあげて、その上で冷静な言葉を放つっていう、もう技術としても非常に高いとは思うんですけど。
はい。
いやでも女芸人って、やっぱ、ほら、ボキャブラリー保つのって結構難しいと自分は思っていて。
なるほど。
そう、一部の女性芸人がこう、そっち方面に行ったりとか、あと下品ネタに行くのとかも。
まあまあまあまあ、下ネタはよくありますよね。
笑える笑えないって結構。こう二分すると思うんですよ。
最近特にその女芸人ってブスいじりをされないんですよ。
いや、そう
ね。ダメなんで。
されなくなったね。
あれどう思います？ブスいじりダメってカグさんはどう思ってます？
あー、そうですね。やっぱ見た目のことは最近はデリケートな話題なんで。
そうですよね。
うん、でも、あえてわざわざ面白くしてる。なんか化粧とかしたら、ほんまは可愛くなるのに、あえてすっぴんだったりとか、あえてちょっと変な髪型だったりとかしてる人も多いじゃないですか。
はいはいはい。
だからそういう人がいる中で、こう、必要以上にいじりをしないっていうのは、
あ、そうね。だから本人がそっちに望んでいるのに、このセンシティブな時代だから、いじれないって。
なんか、せっかく美味しいって思えるものを準備してるのに、いじってもらえないっていうのは、難しいところだな。
いや、そうですね。もう、イッテQなんかね、その点で言ったら、バチクソにいじってるぞ、今の時代も。
結構そうだね。
そうだよ。もう女の人のこと、おじさんとかテロップで出たりするんですけど。
出るね。
で、あれに安心する反面、通りでこの番組おじさんしか見ねえわけだって思うんだけど。いやー、なんかそういういじりしづらい時代になったおかげでいろんな女芸人は困るだろうなとは思ってますよ。で、逆に今、熊本プロレスでしたっけ、うん、
はいはいはいはい。
紅生姜の。
紅生姜の。いや、もう飛ぶ鳥を落とす勢いですごいじゃないですか。
うんうん、
今どの番組つけても出てるぐらい。で、そういう意味では、あれこそ見た目いじりとかね、したいところあるのに、なんかやっぱ本人が言わない限りみんなは絶対行かないから、なんかそこはもう時代の流れで仕方ないけど、なんか笑いの幅として見た目をいじっちゃいけないとかってなってしまったら、ファンとしては辛いと思いますけどね。みどりさんどうなんですか？
アメトーク面白かったですよね。
アメトーク面白かったですよね。
面白かった、あれ。
本当プロレス大好き芸人。
大好き芸人。
あれでも、なんかこう、ちょっと、ヌーディーな写真とか出て
た。いや、そう、出ましたね。
あれ意味で、ちょっと見た目もいじりつつ、ね、でも、ね、いじめの感じのいじりではないっていうのは、
なるほどね、
まあ、良くなった点もあるんじゃないかなって思いますけどね。
ラブがありますね。
だって、なんか、そうそう、愛があるかどうかの違いだと思うんですよね。
なるほど。
本当にブスって言って、雑いじりだったら、あんまり笑えないし。
これ、でもね、言わせてもらえたその、確かにリニョリさんのことを、ブスとは言ってないけど、めちゃめちゃいじってるモミさんは、めちゃめちゃリニョリさんを愛してますから。
そうそうそう。やっぱ愛があれば、ね、
これが伝わってるかどうか、ドキドキしながら毎回いじってるんですけど。
愛が
ね、つぶたくんね。
だから、なんていうかな、俺らは、そういう見た目のいじりとかっていうのに耐性があるけど、うん、むしろ見てる側、どんどんその Z 世代とか、うん、若い子らにそういう耐性がなくなっていって、
そうやね。
この子らが、やっぱり、その見た目いじりはやっぱ笑えへんなってなってきたら、もうやっぱ自然となくなっていくんです
。結局笑えなくなるの？
なんかより技術がいるような気がしますね、今の時代で。それを使うには。
ちょっとテクニックがいるようになるんじゃない？
確かに確かに。いや、昔の M1 とかたまに見るんですけど、やっぱもう全然違いますよね。この今の技術と、ね、まあもちろん当時のニーズと今のニーズがあるんで、昔の M1 が今じゃ受けない。でも今の M1 が昔の人が仮に見れたとしても、多分受けないと思うから、まあニーズではあるとは思いますけど、まあその流れはあるでしょうね。あ、でも愛か。なるほどね。愛さえあれば、そこら辺は、 いやでもな、世の中のフェミニストはな、そういうのもうぶっ飛ばして叩いてくるからな。
まあ、そういうのはほっといていい気がするけどな。
あ、ほっとく、ほっとく。でもテレビ業界はね、ほっとけないのよ。これが YouTube との圧倒的なね、このネガティブというか弱点なんですけど。
まあ、それで言うと、ちょっとさっきのもみさんが、うん、テレビの完成されたものしか、
はいはいはい、
あまり見ないっていうのがちょっとあまりに衝撃で。
あ、そうだね。
まあ別にそれでいいんですけど、うん、そんな人いるんや。それでお笑い好きって人おるんやって。
やっぱり言い出した。
いや、別にいいんですけど、なんで今それを言ったかっていうと、あ、別に本当それでいいんですよ。それでいいんですけど、その私もテレビ見るし好きなんですけど、ある意味規制されてたり編集され済みの
やつ。ああ、なるほどね。はいはいはい。
で、今言った、そういうお笑いが見れなくなるの寂しいっていうなら、劇場行った方がいっぱい見れると思うんですよね。うん、
ああ、なるほどね。
で、完成されたもの見たい。そうなっちゃうと、完成されてるって今の世の中に合わせたものになっちゃったり、うん、クレームがないものに仕上がっちゃうから、うん、どうしてもそういうのは見れなくはなっちゃうから、
まあそうね。
おみさんが見たいものと見てるものがちょっと
相手に。いや、それはマジでジレンマ。マジで、そこは辛い。だから今のテレビ業界ってそれ難しいですね。もう規制のせいで、やっぱ昔の求めてたお笑いはできないっていうのもあるから。いや、でも劇場に行ったところで、難しいな。なんだろう、私ってそもそも完成、いや、なんだろう、なんとも言えないな。
自己分析に。
うん、そこ自己分析してから挑めばよかった。猛烈に反省してますけど。
いいんですけど。
これね、ゲームもそうなんですけど、テレビゲームもね、インディーゲームほぼやらないんですよね。
あ
ー。なんか何かしらの審査を通ってないと、認めれない。
めっちゃ言ってるのに。
ん？ゲームマは、もうね、いや、ほんとこんなん怒られるけど、私が審査員のつもりで言ってるわけですよ。コラボドで勝手にランキングをするっていうの前提で勝手遊んでるんですよ。もし勝手にランキングをするなって、ゲームマ側から言われたら、もう多分ゲームマ行かないですね。
ああ。
ちゃんともっと同人芸やりたいのに。
同人芸の面白いのを拾い上げたいって、ああ、だからそれをお笑いに持っていけばいいのか。なるほど、ね。
そう、そんな気持ちじゃないですか。完成前のとかを単独とかで見てみたいな。ライブの方が本当が出てる人も多いんじゃないかなって思う。
ああ、そういうことか。ここはカグさんに聞こう。
あ、
ライブ見に行きます？
あ、ライブ、はい。この間も見ました。M1 ツアーってやつを。
M1 ツアーって何ですか？
M1 グランプリに出場した準決勝とか決勝とかに出た人の中から何人かが集められていろんなところでツアーしてくれるんです。
おー。
それの大阪公演を見に行きました。
めっちゃ好きやん。ちなみに誰目当てで行ったんですか？
私今一番好きなのがママタルトって呼ばれるんで。
ママタルトいいね。いや、はい、意外も意外だね。
え、そうですか？
渋いな、チョイスが。
え、渋いですか？
じゃあ私も好きです。
好きですよ。いや、それこそ水曜のダウンタウンがもう、ちょっと待って。え、何？そうだろう。
飾ってます。机の上にアクリルスタンド。
アクリルスタンドまで買ってるやん。
あるんだ。
そうなんです。
ワンパクすぎるだろう。
あ、これワンパクっぽい、このワンパクなこの姿もとっても好きで。ほんまや。
え、はい、何？フォルムが好きとか、ネタが好きとか、いろいろあると思うんですけど。
一番最初にハマったきっかけとしてはラジオですね。
ああ、ラジオから入る人多いな。
ラジオ母ちゃん、
はい。あ、ラジオ母ちゃん、そうですね。ラジオ母ちゃんとラジオまーちゃん。ちょっと今はないやつなんですけど。
まーちゃんごめんねの。
おつるひまんさんの。
うんうんうん。ママタルトのネタで好きなのは何なんですか？
ですね、YouTube で探したんですけど、今なくて。
あら。
一番好きなやつが、マクドナルドのネタなんですけど。
ほう。
はい、はい。緑さん。
はい、敗者復活でやりません
ね。そうなんです。
は
い。2年前ぐらいの敗
者復活で
やってた。
はいはいはい、うん。
マクドナルドのネタが一番大好きで、最後に踊り出すのが最高です。
まあ、可愛いもんね、大鶴ひまんさんはそもそもね。
ひまらさんが大好きです。
あのネタやってるのがもう個性なんだろうなって思いますけど。
よく動ける巨漢っていうのがいいんですよね、
ああ、そうそう。すごい、もう転がってか立ち上がるスピードが尋常じゃなく速くて。
いや、もう若さゆえやけどな。あれ、どんどん多分ね、動けなくなっていくからね。
ちょっとね、体調面は心配
な。多分、タイムマシン3号みたいになっていきますよ。あれ、前より動かんな、みたいな。もっと前膝上がってたのに、上がらなくなってるみたいな。
まだそんなことは考えられない。
あ、それぐらい好きなんや。
いや、考えられないぐらい、すごい、
動いてますよね。
なので。
はぁ、はい。カブラギくんどうですか？好きな芸人さんいます？最近。
でもね、最近はこれと言ってってない かもしれない。
あ、そうね。見てない最近は。
いや、番組自体は見てるというか、やっぱなんだろう、もう今の時代って感じなんだけど、
うん、
番組を見るってよりかは、インスタ、TikTok で、やっぱ切り抜きが流れてくるのを、
ああ、はいはい、ありますね。
見ちゃう感じ。
へえ。
何の番組かわかんないけど、みたいなの結構多いし。
あ、じゃあもう、なんて名前の芸人さんかも、わからないまま見てる可能性ある。
あるし、
はあ。
だからそれこそ何、相席食堂とか、すごい面白いんだろうなと思ってるんだけど、こう切り抜きが流れすぎて、
そうね。
今さら、
不正にね。
見るみたいな。
不正にね。
いいとこばっかり切り抜かれちゃうじゃん、ああいうのって。うん、
だから切り抜きで言ったら最近のあの、もうトレンドというか、やたら流れてくるのはあの、津田が長袖をくださいっていうくだり。
面白かった。
名探偵。
面白かった。
探偵津田。
あれ何回見てもおもろいもんな。
おもろい。
でさ、SNS もさ、そのなんか、ちゃんとさ、学習してくれるというかさ、この人のさ、なんかネタを一回でもなんか切り抜きを通してみるとさ、まあまあちょいちょいさ、これも好きでしょ、これも好きでしょ、みたいな感じで流してくるから、
うんうん、
だからそれで見ちゃうとかもあるし、なあ、もうなんかね、スマホ依存じゃないけど、なんか暇があるとこう結構見ちゃうから、
おー、
なるほど、ね。空いた時間に。
なるほど。私ね、最近だとジェラードンがね、
うん、
ジェラードンってもともといいなって思ってたんですけど、最近のその、Facebook で流れてきたネタがもう面白すぎて、まあ、ちょっと皆さんには先にね、DM で見といてつって流しましたけど、はい、あの握手会のネタが。
いや大好きです。
あれやばい。
面白い。
あれやばいよなぁ。時間でーすって。
ジェラードン繊細ですよね。
ふんつって。アタック面白すぎやろなぁ。あっちのアタックとこっちのアタックもう全然クオリティが違うんだよな。B カフェのアタックと。
え、比べんの？
いや、そうですか。いや、どっちも笑いかな。
全然違うし。
あ、そうか。でも、ゲロ吐くネタの方では、やっぱり、僕らのアタック君の方がね、面白いです。軍配わかるんですけど。いやー、やっぱ、ジェラードンも好きで、あと、ネルソンズと、
うん、
あと、サヤカと、
あ、
はいはいはい。
で、まあ、最近じゃないですけど、バカリズムはずっと、やっぱりいいなって思ってるんですけど、ここね、ちょっと改めて思ったんですよ。このスタメンなんかあれだな、全部演技派だなって思ったんですよ。
ああ、わかるかも。
演技派。
ああ、はいはいはいはい。
東京03もそうですし。
ああ、うん、確かに。なんか、系の。
あと、ヤダンもそうかな。もう。
あ、ヤダン面白いですね。
ヤダン面白いですよね。ヤダンはマジでね、歯並びさえ直せばもっと面白いと思うんですけど。歯並びが気になりすぎて。
確かに。思い、わかる。
そうですよね。そう、ちょうど笑えない歯並びしてるんですよね。
なるほど。
っていう。でもネタで言うと、ちょっとやっぱ、こう、コントとか、でも、クオリティが一個高いのはもう演技力とか、没入感とか、が凄まじくて、で、ネルソンズなんかももうほんと毎回その世界に、こう自分が入っちゃう感じとかあって、いやー、すげーリスペクトするんですけど、そういうのがね、私多分好きな傾向があるんでしょうね。そういうの分かる人います？
ああ、でもちょっと近いかも。
うん、私も好きですよ。
うん。
つぶたくんどう？
チョコプラネットとかも割と好きやし、
チョコプラネット。ああ、好きですね。
あ、チョコプラいいね。
やっぱ世界観の構築が上手い人って。
ほんとほんと。
面白いかな。で、なんかその中で独自のルールみたいなのがあって、うん、それを掛け合いで面白くしていくみたいな。
うん、
だから、チョコプラの、なんかその世界観ってそのまま大喜利ゲームにできるんよね。
いや、思います。なんかボードゲームとかにできそうですよね、チョコプラのやってるゲームって。
例えば、なんかこの、業界の最先端の二人が話すみたいな、コントというか、ね、お互い茶化し合ってるだけなんですけど、
はいはいはい、
架空のなんたらファンドが、みたいなのをひたすら掛け合い、
うん、横文字をずっと言い合う。
謎の方かな。
あったあったあった。でもそれっぽいよな。
架空のブランドを言い合ったりとか、
ね。褒め合
う。あと、古着屋行ったやつも好きですよ。
あ、そうそうそうそう。
古着屋
のブランド名言うやつ。
うんうん、
あの、畳み方が膝でバーンなんてやって、もう壊れるんちゃうみたいなんで、ジーパン畳んでるのとか、わーわかるとかね、あるあるも入れてきよるし、で、独自性もあるし、あと、ギミックね、自分で作ってるチョコプラが作ってるあの、なんだっけ、あの、ポテトチップスを止めるだけの機械とか。
めっちゃ面白い。
あれいいですね。
止めるだけの機械。
ああいうのやっぱ好きっすね。
あー、そっかそっか。やっぱ私たちの子供心をくすぐってるのもありますよ、チョコプラは。これは多分ちっちゃい子が見ても大笑いするし、大人が見ても
いや、アイデアがすごい、本当に。
うん、子供心も掴んでる。
そうですね。リヒョリさん、大丈夫ですか？
え、なんか、僕考えたんですけど、バカリズムは、そのなんか、いろいろ共有してもらった動画の中で一番笑いました。
あ、 カブラギ P 君がね、先に教えてくれた、このネタが好きでバカリズムのネタ。
あれ面白いですよね。
あれ、演芸スラムかな？
なんか昔見たことがあります、
うん。あれね、実はね、私もね、録画置いてあるんですよ、あのネタ。
へ、
あれですよね、あの、OL かなんかの、あの、バカリズムが扮して、で、カフェに来て、うん、パンケーキを食うってだけの、
うん、
一人コントなんですけど。
写真撮ろ
う私、男っぽいとこ、あるちゃん、あるのね。あるよー。
どうぞ
どうぞ。トイペダルかわいい
って言って。この曲よくない、
この曲よくない。いや、あれ面白すぎて。てか、バカリズムのすべてをあそこに集約したかのような、あのコントの完成度めちゃめちゃ高いですよね。いいですね、
面白かった。
いや、あれでも今多分ね、普通にネタとして放送しないと思うよ、あれ、テレビでは。
結構ギリギリ攻めてるよね。
ギリギリですね。めっちゃ女性をバカにして、まあ、もちろん、その模写としての完成度で言うと、笑えるんだけど、でも今のね、フェミニストの時代からしたら、あれやったらめちゃめちゃ怒られると思うね。
確かに、ちょっと前なんかなーって思いました。
もっと昔はさ、あの柳原かな子のショップ
気がしました。はい。じゃあ続いてのね、まあ話題に入っていくのが、あのまあ昔話もしたいなと思ったんですよ、今回。
うんうんうん。
もうむしろこの話がメインかってぐらい昔話したくて。昔見てた番組ちょっと言わせてもらっていいですか。てかもう、はい、もみさんを育ててきたお笑い番組。
育ててきた。
おお。
まあ、これはあくまでお笑い芸人がフィーチャーされてる番組だけで、いきますね。まあ、いいともとかああいうのじゃなくてね。で言うと、まあ、まず吉本新喜劇だし、あと、すんげーベスト10。ごっつええ感じ、やるならやらねば、売りなり、生だら、笑う犬、めちゃイケ、ボキャテン、皆さんのおかげです。エンタの神様、レッドカーペット、オンエアバトル。かな、ここら辺はもう欠かさず見てましたね。もう姉貴がどうしても違う番組録画したいってなったら、もうどう付き合いしてたレベルで取り合いでしたね。でも皆さんも見てたんじゃないですか、ここら辺。
う
ん、
まあ、うん、まあ、もう、我々の世代は、そうちゃう。
さっき言ってたみたいな、まあ、笑う犬とか、売りなりは、確かに見てたなっていうのと、その、エンタの神様とかになると、ちょっと、時代変わるなって思いますね。
うん、はい、ではここで問題です。エンタの神様は、何年に始まったでしょう、
はい、でも、
いつからだったっけ
?2000 年で20年前やろ。そこまでいかんか。
2000年で25年前だけどね。もう間違えてるけどね。
いや、2000年ぐらいじゃないですか。
2005年。
うん、惜しい。2003年ですね。
あ、すごい惜しい。
そうですよ。だから2003年って考えたら、22年前の番組なんで。
ちょっと押しちゃうね。
そうですね。そうなんですよね。
私ね、オリエンタルラジオが好きだったんですよ。
はい。武勇伝、武勇伝の頃のね。まだ仲が良かった頃の話かな。
なんか、まあだから若手だってバーンって出てきて、なんかその東京の吉本無限大ホールとかに出てたのを見に行きたいなって思ってるぐらいファンだったんですけど。
あ、まあ、オリラジの
そう。まあだから、見てましたね。
ああ、そうや。もう毎週のレベルでね、うん、サバンナ高橋とオリラジは出てましたからね。
かも。
自由だーってずっと言い続けてた高橋とね。
だから、うわ、面白いなーって見てるところから、あんまもうロックなくなったなーみたいな頃のエンタをずーっと見て
る。ああ、エンタ自体がね。
うんうんうん。
どっから面白くなくなったの？
どこやろな
ぁ。なんかありますよね。こっからなんか。
名前出ちゃうと、いや、あれなやつでは。
え、なんかでもね、陣内が出なくなった時期あるじゃないですか。
はいはいはい。
わかんないかな。そのなんか、あんまり面白い芸人さんばっかりじゃなくなってきたなぁ、みたいな時から見てないかも。
わかるわ。なんか、ですよとかも出てきた頃から俺見てない。
ですよ、いいやん。ですよ、ええやん。
わかる。
確かに、ですよ、出すぎだろってぐらい、エンタ出てたもんな。
やりどころにこれわかる。
毎回同じようなネタしてるこいつすごーってなるけど、でもつい見ちゃうんだよ。いや、あれはエンタは正直小学生向けにどんどんシフトしてったんですよ。ワードとかキャッチコピーみたいなものが受ける。まあそれこそレッドカーペットも台頭してきた時に、もうショートショートでワンパンチでいけるっていう時代になったら、まあエンタもね、できるだけそういうネタでぶっ込んできてましたけど、まあでもやっぱり
全部めちゃめちゃ字幕が出るよね。
ああ、出てましたね。
YouTube っぽいなって思う、今
考えればね。うん、あとセット ットが変わらないから、入りづらいっていうのもあるけど。
なるほどね。
うん、エンタってコントの時に、まあ、一応後ろ変わる場合と、あと、もう変わらない場合もあって、なかなかこう、安く、ね、その割には視聴率はね、まあ、すさまじかったですけど、
うん、
あ、なるほどね。はい。まあ、カブラギ P さんどうですか？見てた番組。
でも、真面目にオンエアバトルは好きだったかな、
うんうんうん、ああ、その話入っちゃうもう、それで番組終わっちゃうよ。
なんでよ、
オンエアバトルは。
なんか、個人的には、いろんな、その、コント番組とかバラエティ番組の中で、なんだろう、こう、一番集合値というか、なんか、
はいはいはい。
ちょうど真ん中で癖がなくて見やすいなっていうのは。
オンバトってね、その NHK でお笑い番組をやるぞっていうのがそもそも当時としても、うん、あ、すげえガチのお笑い番組 NHK でやったって始まって、で、それが、そのまあタイトル通りね、オンエアをできるかバトルなんで、
うん、
10組中5組は落ちて5組がオンエアされるっていう、しのぎを削った戦いじゃないですか。
すごいね。ま
あ、それが熱くて熱くて、しかもやっぱちゃんとオンエアに乗ってるやつって面白いし、あと残酷なことにね、何回中何回オンエアされてるかっていうのを毎回発表されるんですよ。
意外と残酷な数字を発表してたよね。
で、あそこから出てきた芸人さんもいっぱいいますよね。例えば、うん、博多花丸大吉もそうですし、
そうなんだ。
おぎやはぎとか、
おぎやはぎさんも、あ、そうですね。
タイムマシン3号とか。
タイムマシンもね、そう、いや、そう、ルート33とかね。
ああ。
オンバトだと、タイムマシン3号と、ノンスタイルと、う
ん、はい、ノンスターも。
が好きで。
あ、でもノンスターは、ちょっと、後発というか。
うん。
うん。
結構ね、終盤というか。
はい。まあ、ちょっとノンスターさんの話させていただくと、うん、まあ、ホラボドと若干ゆかりがあるのは、自分、元カノがノンスターの追っかけだったんですよ。
おけ
しかも、それこそ、まだ、誰も知らないような、テレビに出てもないような時から、追っかけてて、で、私、専門学生だったんですけど、一緒にそれこそ、ベース吉本の外で出待ちして、で、その時に、その井上さんと、お話ししたんですよ。
おぉ。
ファンで、みたいな。おぉ、ありがとうみたいな感じだったんですけど、それを、20年経って、ゲームマーケットで同じことをしたわけですよ。
そう、最近はね。
そうですよ。ゲームマーケットに、そう、ノンスターの井上さん来てて、うん、で、出店されてるって時に、ホラボドに出てもらったんですよ。
ね。
もうなんか自分としても感無量というか、こうやって出てもらえるような番組をやれて嬉しいなって、こうね、素人ながら思いましたよ。まあ、ただ、まあ、オンバトで語ったらもう私今回で一番伝えたかったコンビは、ホームチーム。
ああ、
ホームチームね、渋いね。
そもそも今回、もみさんホームチーム語りたいってみんなに声かけたじゃないですか。ああ、ホームチームねってちゃんと分かってました？
いや、知らないっす。
知らなかったの？
嘘。
え、みどりさんも知らなかったの？
わかんないです。見てたかもだけど、記憶にない。
見てたかもぐらいですね、私。
年代被ってんのかな？あれ、もみさん固まっちゃってる。
固まってないです。あまりにも、
しか
も、
あまりにも
名前は存じ上げてました。
いや、全然ピンとこなかった。
わかんない。
ホームチームって、オンエアバトル史上、最もオンエア回数が多いコンビなんですよ。本当に最初から最後までひたすら出て、うん、確か30回近くオンエアされてるんですよ。で、落ちたのが2回くらいしかないんですよ。そういうレジェンドなんですけど、もう今解散されててね。で、片方はもう今舞台関係の座長やってたりとかしてるんですけど、で、ヨザっていうね、ボケる方がいらっしゃるんですけど、そのヨザさんは実は笑う犬にも出てるんですよ。
そうなんだ。
うん。
笑う犬が終盤、笑う太陽だったかな？なんかもう、視聴率も低迷してきた時に、変わって、新しい芸人さんを入れようつって、何組か入ったんですけど、そのうちの一人に、ヨザさんも入ってたんですけど、まあ、会えなく3ヶ月後に番組終わっちゃったんですよ。もうたった3ヶ月しか出てないですけど、ただもうヨザさんが好きすぎて、役者に転向するんですけど、その後、彼が出た映画、軒並み見に行って DVD 買ってるんですよ、私。
すごいね。そのイメージあるもんね。
そうなんですよ。いや、妻夫木聡と何回も共演してますからね、ヨザは。
ねえ、僕はサマータイムマシンブルース好きです
か？いや、いいですね。やっぱサマータイムマシンブルースが一番いいですね。まだ売れてないムロツヨシと、そう、ヨザが、ほぼメインですよね。
そう、キャストがね、すごく今。
上野樹里より目立ってましたからね、ヨザさんの方がね。 いや、それぐらい好きで、で、当然ホームチームの、まあ、あんだけ言っといてあれですけど、ライブの DVD も持ってますし、そのオンバトの、まあ、公式の DVD も買いましたし、その中でのその、いたずら電話っていうコントが、やっぱ今見てもね、涙出るぐらい笑っちゃうんですよ。いやー、最高だなっていう。
渋いなぁ。
渋いや。
世代で言うと、僕ちょうど高校とかの頃に、跳ねるの飛び屋のやつが世代なんだけど、そう、みんなね、跳ね飛び好きな人多いんだけど、跳ね飛びと同時期にやってたんだけど、跳ね飛び人気に押されてなくなっちゃったやつがあって、
はい。
感じるジャッカルっていう。
感じるジャッカルね。はいはい。感じるジャッカルもそうだな。
で、あれにホームチーム、出てた。中川家っていう、
そうね。中川家がまだね、その、東京出たてみたいな。
そう、うん、中川家が、クリムゾーって言って、キングクリムゾーのジャケットと同じ真っ赤な顔をする。
あったったったった。
中川家の。
ありました。
結構、その、笑い犬路線だったんだけど、ちょっと渋すぎて、大衆向けの跳ね飛びに消されちゃったんだけど、感じるジャッカルって当時構成に黒缶が入ってた。
そうなんや。ああ、なるほどな。
良かったんだけど、ちょっと渋すぎて、なくなっちゃったんだけど、ホームチーム、はいはいはい、その時のイメージがやっぱ強いかな。
わかるわかる。ああ、でも、跳ねるの扉だったら、飛ぶ薬とか、ああいうところも通ってるんですか？
いや、羽飛びからかな。
めちゃイケめちゃモテぐるないみたいなところはずっと通ってね、スプタ君。
まあそうですね。大体やっぱこの世代ってまだその当時ってインターネットがないから、もうテレビにやっぱ集約。
うん、いやそうね。ああ確かに、好きな芸人ってほとんど同じでしたもんね、皆さんね。ダウンタウン好きとかね。
まあその見ておかないと翌日のそのクラスの話題についていけないみたいな、
うん。そういじめられるからね。ああお前なんで見てねえのっつって。いやそれはそうだわな。
ね、だって、動いてるチャンネルが5チャンネルか6チャンネルぐらいしかなくて、お笑いやってるのって4チャンネルぐらいやろ。
うん、そうやな、うん。ただ関西って、まあ、今も関西住んでる人は気づいてないかもしれないですけど、漫才番組異常に多いんですよ。
あ、漫才多いね。めっちゃ多かった。
関西でしかやってない番組めちゃめちゃあるんですよ。じゃそういうの、関東とか行ったら、あ、これやってないんやって、だいぶ衝撃ですけど。
なんか深夜さ、ダイナマイト関西って、
はいはいはい。
東京の方ではやってたのか。
やってないんちゃうかな。
やってないかな。大喜利番組があって、僕それがめっちゃ好きやったんですけど、バッファローゴローが主催の大喜利。
いや、そもそも関東でバッファローゴローって言っても、
そう。
なんか伝わらないですよ。
あ、そうなんだ。だと思う。バッファローゴローを知ったのは結構後だったもん。
しかもバッファローゴローって関西からあんま出ないんで。
出ない出ない。でもやっぱダイナマイト関西のおかげで俺大喜利好きになったからね、やっぱ。面白かった。
あ、そうか。大喜利ってハマる瞬間ってね、自分正直スブタ君からだよ。
あ、そうな。
なんかもう、大喜利の良さって全然わかんなかった。まあ、特に笑点とか見ててさ、笑ったことなかったぐらい。
笑点はちょっとまた違いますよね。
もう、笑点で笑ったの、ナポレオンズ、前座のナポレオンズぐらい。
全然大喜利じゃないや
つ。大喜利じゃない部分だね。
はい。さんって、一本グランプリはどうなの？
あ、一本グランプリ大喜利か。大喜利か。
めっちゃ大喜利。
あれは大喜利です。
大喜利か。あ、じゃあ、スプタ&一本グランプリからやわ。
あ、
うん、あ確かに、一本グランプリってそういう意味ではすげえな。本当だわ。一般人にこれだけ大喜利を広めたのって、すげえな、
まあ
うん
うん。結構でかいと
思う。確かに、深夜で偶然つけてたフジテレビで、唐突に始まったんですよ。
あ、一本グランプリが。
一本グランプリも滑らない話も私たまたま見てたんですよ。で、お、なんやこれ深夜になんやと思って、見た時の確かに衝撃はありますね。なんだったらブルーレイ買ってるわ、そうや。
あれもね、一つの大喜利の、あやちゃんお笑いの。い
やでも子供はね、やっぱ入れないさ、ああいうところは。
まあまあ、
ちょっとクレバーじゃないですか、大喜利の面白みって。まあね、知識とか、時事ネタとか、それをこうひねる感覚とかって、野球とか、バスケみたいな、ちょっと長期的なスポーツと違って、こう本当に一級だから、ボーリングに近いと思うんですけど、もうすべて一級にかかってるから、やっぱ子供の時は入れなかったんですよね。
確かにテンポがいいんだけど、視聴者側もそのテンポについていけないと、今のはこういうところでここが面白いんだって気づく前に次のお題とか言っちゃうと、どんどん
置いてかれ
ちゃう気がして、
そうそう、理解が及ばないっていう。
そうそうそうそう。
ああ、そうか。だ、そういう意味では、トンネルズの皆さんのおかげですわ。子供も見やすいし、大人に向けたエッチなネタも多いから、うん、あ、そういう意味でお父さんと見てたのかな、大は。でもちょっとやっぱ気まずそうな顔してたんだよな。いや、子供心には気づかない。
そうそうそう、気づかないんだよね。で、最近だってそれこそそのなんか切り抜きとかで、やっぱ流れてきた時に、はい、今見ると、ひどいこと言ってるな、
そうよ。そんな072とかも、ほんと、松島奈々子に、とんでもない下ネタを何回も言わせてたりとか。
うんうん、あとは、おならじゃないの
おならじゃないのよ、なんか。ひどい。よくよく考えたらやばいよね。俺学校でめっちゃ言ってたわ、と思ったら。しかもみんなで言ってましたよ、女子。
ひょっとするよね、今。
ひょっとしますね。
ブニューが普通にコントに出てて、うん、それ、ひどい扱いを受けたよね。
ああ、そうね。いや、でもそれが許された時代というかね、笑えた時代だったんで。ええー。いや、だからこういう性格になっちゃったっす。僕も、つぶたくんもね。
だから僕は結構、その、なんか幅広いというか、バラエティ番組もすごい見るし、
うん、
お笑いライブとかも、まあ最近は全然行ってないんだけど、昔はお笑いライブとか
よく行ってて、
うんうんうん、あの、お笑いライブに行くと、結構そのなんか、お笑いライブの途中で、出演者がこう、わーって出てきて、なんか大喜利やるワンコーナーみたいな、結構あるあるだったから、うんうんうん、
はい。
大喜利自体はあったんだけど、やっぱもみさんで言うと、結構、その、ライブでの大喜利って結構変な空気になりがちっていう。
あー。おー。
結構あったかな。こう見てて、ちょっとヒヤヒヤする。
うん、でもなんか、空間が楽しければみたいなありますやん。
うん。
それもちろんあるんだけど、本来は望んでないんだろうけど、なんか滑り芸みたいになっちゃってる
ん
だ
ろうな。
あとなんか MC によりますよね。MC がめっちゃ上手いと全部盛り上がるけど。
あそっか。
笑いライブ MC めちゃくちゃ大事。
MC、大喜利の MC めっちゃ大事ですよね。
そうですね。
あの、ボードゲームつながりで、ベストフレンドのライブは2回ほど行かせてもらったんですよ。
うん。
で、それこそ、キリンが出てたりとか、ババゾノが出てたりとか、で、それこそ、バッファローゴローとか、そこら辺も出てて、で、MC がね、まさかのボドバラの大橋さんっていうね。
やばそう、大丈夫。
すごいよ、ね、今考えた。ボドバラって、まあ、みどりさん知らないかもしれないですけど、ホラボドよりちょい前に始まってた、ヤンさんと大橋さんっていう方がやってる、ボードゲーム番組、ポッドキャストなんですけど、そこから生まれたライブなんですよ。で、大橋さんがテレビ関係の人だから、テレビ局の仕事してるから、それの流れで、まさかのキリンさんとか、ネゴシックスとかもわーって呼んで、で、ロストプラスワンでライブやって、で、ボードゲーマーも見に行くし、
はいはい、
そう、金井誠司とか、泥米渡辺と見るお笑いライブって何って思ったけど、なんかほんと一種格闘みたいなこの空間がすごかったんですけど、ただめちゃめちゃ面白くて、それも大喜利、基本大喜利ですよ。ベストフレンドやるんで。ボードゲームのベストフレンドをみんなでやるってことなんで、それは凄まじく盛り上がったんですけど、MC は大橋さんで、で、回しはね、上手かったんですよね。
おー、すごい。
いやー、逆にだからお笑い芸人じゃないところが MC やった影響で、フラットにね、回してくれるというか、あの先輩だからとかじゃなく、後輩にはとかじゃなく、でやってくれたんで、すごいね、見やすかったですよね。まあまたやってくれたらね、嬉しいですけど、もう10年前とかですからね、見に行ったの。懐かしいですね。まあその時に収録したやつはコラボとで聞けますので、リスナーの皆さんは、ぜひね、過去回を遡ってもらって、大橋さんとね、そのライブの後に撮ったやつがありますけれども、
大喜利の話でじゃあ言うと。
あ、大喜利の話戻してください。
はい、私、大喜利すごい好きなんですけど。
うん。
大喜利ってそれこそやっぱ芸人さんの刹那の技術がボンって出るので。
あ、そうですね。
すごい好きなんですけど。
うん。
その流れで言うと、今見てるお笑い番組の、ザオーっていう。
ああ、
面白いですね。
あ、ザオーって面白いですか、ね、見てないんですよ、ザオー。
ザオーは、もうそれこそ、なんか毎回毎回お題の椅子取りゲームで、その椅子に座った人に勝負を挑んで、うん、そこにまあ大喜利とか、なんかいろんなテーマがあって、それで勝負を挑んでやるんですけど、うん、それこそ滑ることもあれば、めっちゃ面白いこともあるし、うんうん、っていうのを芸人さんたちのこうぶつかり合いをして、最後、一人が優勝するっていうのを毎週やってる。
え、毎週やってんの、ザオーって。
毎週やってます、ザオー。
毎週やってますね。
ね
え。え、これ地上波、え、何その、ちょっと、え、何私たちのグループ入らないで、みたいな言い方。ねえ、つって。女子は女子で。
そう、なんかママタルトとか、その時話題の人をすぐ呼んでくれて、はい、まあ、M1 グランプリの王者も含め、キングオブコント
とか。いや、でも R 藤本さん出てますよ、R 藤本さんが。
ああ、
R 藤本たち大好きなんですよ。ザオーで。
それはやっぱりあれですか、スゴロク屋の店員として好きってことですか。
でもめっちゃ面白いですよね、ある藤本さんね。
めちゃめちゃ面白いですよね。
面白い。で、それこそ、その、ジュニアさんが MC。うんうんで、はい、うまいんですよね。ツッコミとか盛り上げ方とか、滑った時のいじりの一言とかがめちゃめちゃうまいから、滑ったとしても見てて嫌じゃないみたいな。
確かにね。
今度ザオーも武道館でやる予定が。
そうなんすごいな。
武道館で、
はい、全然盛り上がって
る。ザオーも、じゃあちょっとこれは録画しなきゃいけないですね。
あ、プライムビデオで見れなかった。
あ、本当に
見れると思います。
なんか過去のやつ
やったり
と
か、
YouTube で、それこそ番組としてやってるから、
うん、
なんか、もみさんが言った、そのまま垂れ流しみたいな感じではなく、ちゃんと番組としてやってる毎日大喜利っていう。
毎日大喜利。好きです。
やっぱりいいやろ。
好き。
だよねねえじゃねえよ。なんなんだよ、この二人。
月曜日に配信されてますよね。
嬉しい、ね。なんか、お友達ができたかもしれない。
ちょっと待って、また、え、ちょっと待って、
今までの話ちょっとわかんなかったよね、とか。
出た、学校のやつ。
私の話わかんなかったか
も。ちなみに、それは僕たちが友達じゃないってことですか？
そうなん
です
よ、
違う違う違う。
ひでえ。
でも、モグライダーの芝さんがやっぱ上手いんですよね。
めちゃくちゃ。うまいですね。
もうやっぱ
MC
めっちゃうまいから。
でもさ、柴さんもさ、なんかさ、面白い存在として見てなくて、イケメンとして扱う流れあるじゃん。
ああ。
まあ、本人は嫌だと思います
よね。そうだよね。いや、なんか、柴さんって確か僕と同い年なんですけどね。
テレビがそういうことしたがるんですよね。
なんかね、そう、なんかイケメンだからさ、みたいなオチ持っていく。やめてほしいよ、周りからの。
いや、むしろなんかテレビの弊害がある、やっぱ。
あ、そうなんや。
その、どうしても、なんかイケメントークとか恋愛トークとかに、ね、バラエティはし
カテゴリーに分けないとね、見やすくするためですけど。
そう、そう考えちゃうと、やっぱ YouTube とか、そういうところの方が、
ああ、好きなようにできる
っていうのもあるかと。本当にやりたいことやってる芸人さんが見れるっていうのはあるかも。
確かに。まあ、テレビに出るためにしがみつくっていうので、無理にね、自分のネタを変えていくっていうより、今の時代はまあ、YouTube でも活躍できるっていうところで言えば、味は出しやすいですよね。うん、やりやすくなったってところもあるかもしれないですね、その点では。他なんかあります？皆さんの、これ見といた方がいいで、みたいな。
あ、YouTube でね、バンバンコント出してるところだったら、レインボーと、
レインボーすごいですね。
レインボーいいね。
人生が面白いですね。
演技力もいいし。
エレガント人生。
へぇ、エレガント人生。
そう、エレガント人生って芸人知ってます
か？あ、芸人なの？
うん。
お、知らん、初めて聞いたかも。
うん。
ちょっと待って、検索するから。
そう見たら、
本当にキャラ作って、なんかコントやってます、みたいな二組なんですよ。まあ、レインボーの方は池田が、嬉しい、恥ずかしい、美しいって言って、
あの、可愛いキャラとかやってますけど。
めっちゃ演技うまいですもんね。
わからんかも。これ、持田コシヒカリじゃないの？
いや、コシヒカリじゃない。似てるよね。翔子です。
言われて
る。
翔子って言うんや。いやー、見たことないかも、ネタ。
なんか、すごい、大学生とおばあちゃんとか、なんか彼氏と彼女とか、セックスする前の男女みたいなんとか、なんか、際どいけど、おもろいなみたいなことやってますね。そういうの結構好きだなと思って、見てますね。チャンネル登録して。
はぁ、チャンネル登録までして。うわ、それで言ったらもう私なんか全く見てないかも、そういうチャンネル登録してまでは。
なので、まあ、レインボー好きな人は、エレガント人生も好きじゃないかなっていう、こう、おすすめです。
更新でも楽しみになりません？なんか。ママタルト更新途中でね、
そう
止めちゃってね、ちょっと残念ですけど。
なんで？
もちろん活動はしてるんですけど。
はい。YouTube 毎日更新してたのが2年くらい前かな、もう。
そう、
やっぱ忙しいんですよ。
めちゃめちゃ面白かったんです
けど。だいぶ売れ出してから。
ちょっと毎日やりすぎて疲れちゃったというか、スタッフの人も大変だったっていうことで、今は、気が向いた時にって感じで。
ああ、なるほど。
面白かったですよね。
面白かったです。めちゃくちゃ、もう毎日が楽しみ
に。私も毎日楽しみに見てました。
すごい。ああ、そうか。
癒されますよね。
ちょっと、すぶたくん。
はい。
なんか、あれかもしれない。大きい枠で見ると、もしかすると、こう、コンビとか、トリオとか、そういった、グループに対しての応援と、番組が好きっていうので、今回ちょっと、それぞれ感覚、感想が違うかも。
違うかも。
うん。
だから、企画構成が好きなんか、芸人さんが好きなんかでも、まあ、だいぶ
違う。あ、でも、そうか。企画構成が私ね、めちゃめちゃ好きなんだと思うわ。
あ、ロミさん、得意ですもんね。そういうのが好きだから、そういうのを見てるんだ。
そうだ、そういう、まあ、本業もそういうポジションだし、ホラボドもそういうポジションだし、なんか、そういう目線で見ちゃうのがいいのかもね。
まあ、だから、完成したものみたいになるのか
な。そう、なんか人に対して厳しいのも、
そう、でも繋がって
勉強になるな。
そう、ホラボド出てる人がね、結構言ってくるのはね、ポッドキャストだからリスナーには伝わらないけど、収録中のもみさんの目怖すぎるっていう。
確かに。
誰かが喋り出したら、これ残すかなーっていう目でずっと、ああ、ここ切ってもいいなーみたいな目で見てるから。
喋ってる時、もみさん見ないっすもん。
ああ、そうだね。で、そういう意味で、よくみどりさんに、ボードゲーム界のアカシアさんまって言われるんだと思うんですよね。さんまさんも、めちゃめちゃ厳しいじゃないですか。ほんでなんや、もっと面白いことあるよ。
落ちはみたいな。
もう落ちなや。
ほんで。
あかんかんかん。あかんかんかんかん。そっか。
ここお笑い向上委員会ですから。
厳しい。
確かにね。配信の時に知る、自分とこめちゃめちゃ削られてるっていう。確かに、この前のあの、〇〇説、配信した24年の〇〇説も、みどりさんとこ、バチンバチン削られて。
そうなんですよ。私全然出てなくて。
で、みどりさんのが爆裂残ってて。
初めて出た。
これはね、オンエアバトル的な意味でもね、やっぱ、残っちゃったのがみどりさんだったです。強者だったっていうとこだったんですよね。
ホラボドもない、オンエア回数とかあるの？
オンエア回数とか。まあ、話題とかね、区切り、フェーズで言うと、やっぱ削られ率ナンバーワンの人と、残ってる率ナンバーワンの人みたいなのはやっぱありますよ。差は。まあまあまあ。そっか、いやー今回の収録面白かったな、急に終わらせようとしてますけど、
締めよう
としていやー熱くなっちゃって、本当にこれ配信に耐えれるのかな、
何向けなんですかこれ、
これリスナー何がおもろいんでしょう、
ね、何を狙って撮るんだろうって最初から思ってたんですけど、
いや最初から思ってるし、途中で改めて思ったし、今も思ったんですけど、
どうしたら、
俺ら何のこと喋ってんのっていう、
まあ、お笑いという大きな
国
の中で
作りがね、でかかったね。
いや、やりたかったんですよ、こういうの。で、ホームチームの話もずっとね、もうホラボド始めた時からね、いつかやりたかったんですよ。
なかなかね、ボードゲームとホームチームがね、
いつかホラボドに出てくれないかなと思って、もう、ずっとね、
言いたかった。ラブコーラ送っとかないとですね、でもね。
いや、でも、さすがに、おこがましいっていう気持ちがやっぱあるからな。いや、やっぱファンはファンでいるべきっていう理論もあるじゃないですか。ちょっとお笑いに関してはこうやってなんか好き放題喋ってるぐらいがいいのかなっていう気持ちもありますね。まあ、ちょっと今後もまたお笑いいろいろと吸収していきたいなと思います。
はい。
はい。
ということで、ここまでね、皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。終わりましょうか。
はい。そうですね。
はい。
いや、どうですか？今回ね、一言もりにょりさん喋らなかったですけど。
なんでやねん。
素晴らしいツッコミ。
こんなストレートで綺麗なツッコミ入るんですね。よかったです。これも愛ゆえですよ。
いや、よかったです。愛が感じられてよかった
です。りにょりさんに対してだけしか言わないですから、こういうこと
は。はい。
はい。じゃあ、リスナーの皆さんも、もしね、ここまで聞いてくださっているなら、歪んだお笑い知識と歪んだお笑い愛がね、伝わったと思いますので、で反響によってまたやります。
おぉ。
はい、お笑いについて語ろうっていう。もしくはもうお笑いの動画をみんなで好きなやつを見て、それについて喋り合うだけとかね。
いいですね。やりたい。
はい、ではここまで聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございました
。ありがとうございました。
今回お送りしたのは、同級生が NSC に行ったのに半年で頭がおかしくなって帰ってきたもみ、
大鶴肥満がですね、そ飛行機に乗ろうとした時にお尻がでかすぎて半分斜めになりながらずっと乗ってたっていうエピソードが結構好きな理由。
芸人さんのラジオについて語りたかった酢豚。
あー、語りたかった、
語りたかった。
昔 M1 の出待ちをしていて、ハリセンボン春菜さんに緊張したあまりおめでとうございますって言ってガッツリ落ちたよってツッコミを入れられたカブラギ P。
いいな。
昨日一昨日ぐらいからめちゃくちゃハマってるネタが、トンツカタンお抹茶さんのラーメン忍者っていうネタです。松田家具。
中学生の時にスピードワゴンの出待ちをしてたら、藤井明が出てきて握手してもらった緑。
でした。チャオチャオ。